今にさん。
はい。
どうも、久しぶりです。
お久しぶりです。
僕はトウモロコシの会会長の吉田幸也です。あなたは。
雑学の今にです。
どうもする。また闇営業したテレビが流れたらしいじゃないですか。
闇営業しました。
階段のシーハナ聞かせてよ。
第2章。
昨日放送でしたっけ？
今週の月曜日ですかね。
はい。
はい。初回放送は。
エンタメーテレで。
エンタメーテレで。はい。
はい、ギャラはちなみにちゃんと半分。事務所の方に入れるようにしなきゃダメですよ。
使っちゃったよ。
もう使っちゃったんですか。
うん。
それはパチンコで。
俺はギャンブルやんないんで。
はい。
うん。
何で溶かしたんですか。
酒。
酒で。またバー行ったんですか。
バーとかも行きました。
またバーでいろいろ知り合ったりしたんですか。
知り合ったり話聞いたりしました。
ああ。例えばどんな人に。
え？
え？
ああ、まあいろいろですけど、うん、まあ、この間行ったお店ではですね、
うん、
あれと思ったんですよね、
うん、
見たことある、あれ誰だっけこの人って、知り合いの、知り合いのお父さんみたいな、なんか、
えちょっとそれってここで流していい情報なんですか、ゴシップ的な話じゃないですか
と思ったんですよ。
は
あ、でもああ分かったってなったんですよ。
うん、
人を怒らせる方法っていう、
はい、
映像作品してます。
昔ありましたね、それ。
はい。
それこそレンタルビデオ、あ、まあ、さすがにそこじゃない、まあ、じゃない、レンタル DVD とかでね、
うんうんうん、
よくありましたよね、
昔。あったあった。
10年以上前じゃない、
うん、
うん。
なんか、いわゆるこう、深夜の情報番組とか、なんか NHK の変な、なんかこう、うん、なんとか講座みたいな、ああいうテイストで作られた映像作品なんですよね。
は
い、
なんか我々は有吉を許さないと大抵隣に置かれてましたね。あの、マッコイ斎藤さんの。
あ、でもそんな時代でしたっけ？
それと同じぐらいじゃなかったっけ？
そっか。
うん。
なんか、まあ、そういうものなんですけど、何かっていうと、
はい、
ひもんや教授っていう教授と、その人はまあ人の怒らせ方とか研究されてる教授なんですけど、うん、この方とアナウンサーの女性が二人で人を怒らせる方法について、ひもんや教授からいろいろと映像の再現部位、ですね、再現部位をもとに解説をしていくって話なんですよ。
で、ひもんや教授の人が、その嫌な表情して怒らせたりするんでしたっけ？
ですですですとか、ね、
実はちゃんと見てないんですけど。
あ、そうなんですか。いや、どっちかというと、まあ、そうですね、それはあります。アナウンサーの女性が怒るようなことをひもんや教授がやっぱり言ったりするんです、
うん、
でも人の怒らせ方を知るということは人を怒らせなくて済むということですからね。それではまた次回みたいな感じで終わるっていうね、うんうん、で、いろんな再現部位の中には例えば、そうですね、夢クラッシュとかそういういろんな怒らせ方が出てるわけですよ。いや、俺さ、会計士になりたいんだよね、みたいなとこから始まった。あ、会計士ですね。はい、会計士。1990何年の会計士の合格比率で言いますとこれなんですけど、あ、ちなみになんとかさんは、大学は卒業してらっしゃる。あ、知ってるけど。あ、そうですか。でもその前でも、大学卒業者の、合格率は何パーセントで、そんな簡単に夢とかみたいに語っていただきたいような、なんかそういうものではないんですよね、みたいなこと言ったりとか、うん、いろんなシチュエーションが説明されていくんですよ。っていう部位がありまして。
うん、
そこに出てひもんや教授だったんですよ。
あ、そうですか、
うん、
はい、
すごく絶妙な感じ、
まあ、
微妙っちゃして絶妙な感じの
絶妙、薄井なんとか、薄井さんって役者さんですよね、
うん、
はい、
そうそうそう、はい、私も名前は存じ上げなかったんですけどね、はい、後で調べたらそういう名前の方なんだな、
はい、
みたいな、
薄井真一さんですね、はい、
でちょうどバーの店主さんが今井さん知ってますかつって人を怒らせる方法って当てていって、うん、そうですよね、だから、うん、だと思ってたんですよって話して、うんうん、ちょっと会話をさせていただいたんですけど、まあちょっとこう本当人を怒らせるの上手そうな、なんか。
え、あ、普段から。
あれでもすごく気さくな、紳士って感じ。気さくな紳士なんだけど。
え、ちょっと待って、それじゃなんで今、その、素直な感想として出てきたじゃないですか。人を怒らせるのが本当に普段からうまそうだなって。
いや、でもなんか。
割と最低のディスりですよね。
すごいウィットに飛んだ会話というかですね。
はい。
なんかそんな感じなんですけども、なんか、こう、ともすれば言葉尻とかでなんかこう、人を、結構怒らせるの上手そうだなみたいな。
吉田くんも割と得意じゃないですか、人をイラつかせるのが。
自分のこと吉田くんっていうの、君最近。
今客観的にだから、
はいはい、
まあ、俺もってとかね、僕もって言うと、
ね、そうですね、
客観性がないから、
ああ、
今客観的に自分を見た時の話を吉田くんっていう
吉田君も、ね、
一言でコスパよく、ね、うん、話してるのに、それの吉田くんっていう5文字で今自分を客観的に見ているという設定で話してますよってことを5文字で話してね、コストパフォーマンスをよく、カロリーを抑えて、時間を節約して話してるのに、
うん、
今にその余計なツッコミによって1分になりましたね、
はい、
それが。
ごめんなさい、
この説明が。ニュアンスというノンバーバルなコミュニケーションも込められてるんですよ、
はい、
ね、あの文字だけで、意味を解読するっていうものだけじゃないんです。人と人の会話
はまさにこんな感じなんですよ。その人を怒らせる方法っていうのがね、なんか
っていうことですよね。
つっかかりみたいなね、人を怒らせる。
でこういうタイプじゃないのかなと思ったけど、こういうタイプなんですか。
ではないです。だから多分僕がその映像作品を見すぎたがあまりね、本当好きなんですよ結構、はい、ツイッターとかでもずっと見てたりするんで、それ
もうちょっとインギンブレーな感じなんじゃないですか、
まあ、っていうのもあるし、はい、なんかいろいろですね、ほん
と。てかもうちょっと社に構えてるんじゃないですか。
あ、そっち系です、
ね。僕は社には構えてないですからね。
そうですね。
別にいい悪いじゃなくて、うん、タイプ的に、ね、念能力とかスタンド能力のタイプ的に、社に構えるタイプじゃなくて、ストレートに言うタイプですよね。
普通に人を怒らせるんですよね。
そうですね。
うん、
はい。
うん。わかる。
スタープラチナみたいな感じですよね。
パワー系スタンドだね。
そうです。まあ、うん、第3部のスタンドみたいな感じですよね。うんうんうん、あんまり、それどういうことなの、説明されてもいまいち意味がよくわからないんだけどっていう第5部以降とか
そうだ、ね、
あと最近のハンターハンターみたいな、もうこんだけ説明されてるのに結局わかりませんっていうタイプのスタンド念能力が紐谷教授、
そう、
ね、薄井慎一さんの方ですかね。
さすがですね、
はい、
うん、っていう方にお会いしたりとか、あとはこれはちょっとさすがに言えないけれども名前は出せないんだけど、
はいはい、
まあ別のバーで飲んでた
ら
ですね、
だから本当にバーで会いますよね、
はい、
はい、まあ、この後もバーで聞いた会談をしてくれるという伺ってるんですけど、
しますします、もちろんしますけども、はい、その方はね、声を聞いた時に、うんうん、あれこれってあのかの有名な漫画作品アニメ作品の
ん
アニメの声優さんなんじゃねえのみたいな。
まあそれは広すぎますけどね、ヒントは、ヒントヒント、
なんかこう7つの玉を集めるとみたいな系の、
ちょっと待ってくださいよただもうそれによってオチが読めてしまいましたよ。
そうだね、はい、まあでもあまり言えないけど、
なんで別にいいじゃん。だから野沢雅子
ではない
かと思いきや、チョコレートプラネットの人だったっていうオチでしょ。
チョコレートプラネット、
おっと、
チョコレート、
あ、俺が間違えてる、チョコレートプラネットでいいよね、リスナーの皆さん。
え、チョコレートプラネットなん
ちょっと待ってよ、何ですかそれ。これはね、ちょっと勇み足の吉田君と
今にトリック、
あのな無知な今に
無知な
今に君が髪もうケミストリーを起こしてめちゃめちゃ
事故が起きる。
そうですね、本当にこれはね、
チョコレートプラネット、
これは本当に生放送とかだったら冷や汗もんですよね。チョコレートプラネットで、あ、すいません、
何、
僕は間違ってました。
何ですか。
アイデンティティ、
アイデンティティ
おいおいおい、
アイデンティティ、
だいたいあの芸歴というか格的に同じぐらいなんで、チョコレートプラネットとアイデンティティって、だからそこで間違えちゃったんですけど、
うんうん、
アイデンティティんじゃないですか。アイデンティティっていうコンビの田島さん、
うん、違う、だいたい消去法になってちゃう、
ね、錯綜を極めてきたぞこれは。これ皆さんも、リスナーの皆さんもちょっとハテナマークが浮かんでると思うんですけども、
ええ、
あの僕は次何話そうかというのと、めちゃめちゃ今 Google で調べてるのと、なんとか場をつないで
適当
な言葉をやろうとして、
まあまあ、でもやっぱ有名な必殺技があるわけですよね、
はいはい、
それをみんな言ってほしくてたまらなそうな顔を周りの人がしてましたね、はい、気づいてるけど言わないっていう。
でも野沢雅子さんではないんですよ、
ね、ではないんですよ。
とんだ全問答になってきたぞ、
うん、
それでアイデンティティの田島さんでもないんでしょ。
ないんです。
あの、ちなみにアイデンティティ田島さんっていう今野沢雅子のモノマネで、
うん、
もう1年ぐらい前から
知ってる、知ってる、それは知ってる、
はい、ああ、よかった、
うん、あの芸名というかその芸人名を忘れてた、
はい、
コンビ名を、
はい、
だからその動画結構見て
た。あ、わかりましたわかりました。じゃあよくそのアイデンティティの田島さんと絡んでる人でしたね。
え、そうなの、そういう絡みがあるの。
いやだからその営業とかでよく絡んでる人ではないですか、
うん
うん、なんなのこのウミガメのスープみたいなR 藤本さんではないんですよね。
違う。
おお、R 藤本さんってちなみにベジータの真似で有名な人なんですけど、
うん、
あ、フリーザですか。
違う。
ちょっと待って、もう一人フリーザがいるんですよ。
ほうほうほうほう。
よくその3人で絡んでるんですね。
うん、
営業とかね。
はい。
はい。
いや、そっちの偽物の方じゃなくて本物の方でした。
ああ。ああ。なるほどね、
うん、
これはちょっと時代の悲劇というか、近年、うん、あとセルの真似する人もいるんで、
うんうんうん、
近年ドラゴンボールのモノマネ芸人がブレイクしているので、そちらの方にご誘導された形ですね私が
そうですね、
はい、
まあ、だからやっぱちょっとへーと思いましたね。
キャラだけ言ってもいいんじゃないですか。
ベジータ、
おお、 R 藤本さんだったんじゃないですか。
いやいや
違いますか。でも今井さんって顔見たって分かんないでしょ。それは今井さんがそういうの声優とか詳しくないから。
まあお声で分かったよね。
はい。いやでもなんで言っちゃいけないの。言ってもいいんじゃないですか。ダメなんですか。
バーでダメダメダメ。
なんでなんでなんで。
ダメでしょ。だって行動範囲って言ったら俺はやっぱ東京のさ、
うん、
西寄りの方じゃないですか飲むの。そこら辺で飲んでるっていうことがバレちゃうじゃないですか、その人。
ちょっと待って、そんな、そこ。多分、本当のラジオ、地上、TBS とか、
うん、
日本放送とかの、
うん、
本当のラジオだとしても別に行ってもいいと思いますけど、
ね。そうですかね。
ましてや、地下の地下の地下ですからね、
うん、
これ、
うん。
堀川亮さんですよね、だから。
うんうん、
はい。おで、変なことで時間使っちゃったな。
ごめんね。
はい。
まあ別にその有名人を見た系の話をしたいわけじゃないけどね、僕らはね。
原骨トム。
原骨トム。
タルルート君の原骨トム。
さんが？
はい。うん、さんっていうか、アニメのキャラね。
うん。うん、ああ、もうやってらっしゃるね。あ
とコナンの服部とかですね。
銀河英雄伝説のね。
はい。
なんだラインハルト。
あ、ラインハルトさんですか。うん、僕見てないんですけど、ね、はい、
ですね。最近バーで会った人で、へえっとな。そのやっぱ紐や教授っすかね、やっぱ。
いや、待って。本当に、一番わかりにくいところを攻めてきますよね。まあ、失礼ですけど、
はい、
ベジータの本当の声優さんに会ったっていうのも、
はい、
ある意味ちょっとわかり、一番わかりづらい。今その話題出されると。
まあ、そりゃそうだろうね。
はい。
ということでした。
え、何をやれって言ったの、みんな。
え？
ギャリック法？ファイナル？
ファイナルフラッシュじゃん。
ファイナルフラッシュ。
うん、やれとは言わないよ、さすがに。でも、
ビッグバンアタックじゃなくて。
ファイナルフラッシュじゃないの、多分。
そんなにでもね、ファイナルフラッシュって、カメハメハに比べたら定番中の定番ではないですからね。
うん
うん、
まあ、そんなことでした。
ありがとうございます。
はい、
まあ。これからも、歌舞伎町の話いろいろ教えてもらってもいいですか。
新宿界はよく飲んでますけど。
はい。
ね、
それは何ですかねって。
なんか大変だったよ最近、歌舞伎町も。
お、歌舞伎も今井さんのフィールドである歌舞伎も。
そうだね、まあ、
今井さんは歌舞伎町のことを歌舞伎って略すんですよね。
歌舞伎も大変だよ本当、
はい、
うん、はい、人がね、
はい、
降ってくるんだわ
空から。人が空から降ってくる。
空から人が降ってくる、
はい、
あの場所は、
はい、まあ、飛び降り自殺の話をしてるんですよね。
はい、
皆さん10月で7人とか言ったでしょ。
8人まではカウントできてたの。
え、そうじゃん、ラジオでは6人か、
6人かな、あの時、うん、
あれから増えましたよ、
ね、
今井さん8人までカウントしたけど、
カウントした、
どうやら9人
飛
び降りてるらしいですね。
1ヶ月に9人、
はい、
10月だけで。
もう週刊現代で記事になってましたから今週号で、そこには9人把握してるだけでは飛び降りてるって言ってますけど、でもおそらくそれは道側に飛び降りてるんで、
うん、
そうじゃないところで、目立たないところで飛び降りたら別に警察もわざわざ発表とかしないから、把握してない人数は多分それ以上に上るだろうと書いてましたね。
ということなんですね。
はい、
まあ、私の知り合いもですね、歌舞伎町でお店やってる人が結構いるんですけども、その飲みに行った日に、
はい、
もう今日大変だったって言ってきて、うん、どうしたんですかって言ったら、バーンと音を後ろでして、
うん、
えぇ、ー、と思って後ろ振り向いたら、うん、女の人と男の人が倒れてたんだって言って、
うん、
自分の何メートルか後ろで、
うん、
そしたら車がちょうどブロロロロって言ったから、うわ、引かれたんだと思って、車行っちゃったと思ったけど、うん、そのまま出勤したらしいのね。で、普通にお話を伺ってたら、横にいた人は、それ、今ツイッターでめっちゃザワザワしてるけど、飛び降りでしょつって、うん、どこつって、まああっちのバリアンとかね、あっちの、
うん、
いわゆる
ホスト。まあもう、ガンガン報道とか、
うん、
ネットで出てるから名前言ってもいいと思いますけどね。
うん。あの時はだからあれか、3系ビルか。
3系20ビルですね。
うん、
はい。
とかから始まり、
はい、
その数日後には、
それ川切りでしたよね。
川切りだった、
ね。まあ、もっと川切り言うと、その前の月に女の子が第6東亜ビルから飛び降りるっつって、それずっとなんかね、映像が流されて、その子は結局飛び降れなかったんですけど、
うん、
それ9月26日ぐらいに、だいぶネットで話題になって、
うんうんうん、からのか、
ですね。
その数日後に友達、別のバーの、
はい、
オーナーの人が、なんか、いやー見ちゃったよつって、どうしたの、うん、って言ったら、いやー今度第6東亜でさつって、
うん、ちなみに産経20ビルも第6東亜ビルも有名なホストビル
ですね。ホストビルですね。で、まあ、女性も亡くなったし男性も亡くなってますけども、
うん、それ実は飛び降りてるのね。男性も飛び降りてるらしいですね。
そうなんです、
2、3人とか、
はい、だからね、まあ、なんかこうやっぱその歌舞伎町飛び降りとかでツイッターでいろいろと検索するとね、ホストの子とかね、
うん、
お客の子とかもいろいろざわざわ喋ってるよね、
うん、ちょっとまあなんかざわついてるよ周りがあってね。でちなみになんかその一番初めの産経20ビルで飛び降りて、まあ下に巻き添えになった男の人もホストだったっていう。
亡くなっちゃったのその人も。
だからこれは本当に不確かな情報だっていう前置きで言うと、僕が話を聞いた人は植物状態になっちゃってるとは言ってました。でかつ、まあ、これもネットの噂ですけどホストだったって言ってて、でおそらくもホスト関連で飛び降りちゃった女の人がたまたまホストに当たったっていう、なんかすごい、因果な話だっていう。ただごめんなさい、事実確認は取ってませんっていう噂はありますよね。
そうですか。いやだからね、直後ぐらいね、
はい、
第6とはじゃない、あれは産経ビルの方か、
はい、
の下にあるステーキ屋さんで飯食ってたんですよ。
なんでまた、あ、それ知らずに。
いや、知ってた。
あ、そう。
飛び降りたビルだってのは知ってたけど、
はい、それでまたなんでステーキ食べるんですか。
その路面店のステーキ、前ね、そこ、ステーキ鉄平ってとこ入ってたんだけど、今違うステーキ屋に変わってんだけど、
はい。
ここ入って、
はい、なんでの説明には
してない。ああ、いや、まあ別にステーキ食べたかったから。
たこ焼き食ってるよ、隣のたこ焼き屋。
いや、もうステーキ屋さんあるから食べるかなと思って。
はあ。
私、てっぺいの時と味変わってんのかなと思って。て
っぺいってあのてっぺいじゃないよね。て
っぺいってでも、ね、乗り分けしてるんですよ。
あ、
そう。
これも、まあまあいいや、ちょっとサックって言うけど、ラジオを昔から聞いてる人は
知って
る、ね、してますけど、中野坂上にてっぺいっていう、もう、まあ、クソみたいな性格の親父がやってた店があって、
あった。
でその悪口とかを何回かこのラジオで言ってたうちにガス爆発で爆発して、まあ、ちなみに怪我には出てないんで、
出てない、
はい、僕は言ってないんですけど、今井さんが超ざまとか言ってた
のは言ってねえよ、そんなこと言ってねえ、言ってねえ。でもうちそこから歩いて徒歩なんか10歩ぐらいのところに住んでたから、はい、どうだ聞こえたけど、
ね、なるほどね。だから、うん、そうか、じゃあそのてっぺも二郎とかと同じようにてっぺ系列みたいな、まあ、ステーキにおける有名なのれんっていうのがあるわけですね。
あるらしいです。
でそれがその産経20ビルの、
はい、下にあった、
下っていうか、え、下っていうか向かい、
え、1階に、
20ビルの1階に、
20ビルの1階です。
ああ、はいはいはい、はい、
ですです、
はい、
でそこ入って一人でむしゃむしゃステーキ食ってたら、
うん、
もういるのね、ホストとホストの客で、
はい、それいる
で途中でガラガラって入って
きたら、どっちかというとあんたのが部外者の中ね、
店長がおーどうもーっつって、もう大体ホストの人、あ、毎日のように食べに来てんだこのホスト、うんうん、みたいな感じの人たちばっかで、もうホストとその客が一緒にハハハって喋りながら会話がずっと聞こえてきて、 いや、この間も落ちたよねって言うんで、むしゃむしゃ肉食いながら、うん、そこで話してるのを見て、すげえと思って、ね、肉食ってた、俺も。
いや、だから別にそれは、
うん、
まあ、誰も悪くないよ。
うん。
今井さん、逆にこじつけてる今井さんが悪いんじゃないですか、強いて言えば。
悪意ある？
そうですね。
まあ、悪意あって言ったからね。
第六東亜ビルではあんまり死んでないんだよね。
そうなんですか。
あの、結構を、あの、全員死んでるわけではなくて、第六東亜ビルは、うん、ものすごいほら、自殺ビルとして昔からね、すごい有名ではあったんですけれども、先月10月の件に関しては、第六東亜ビルから落ちてきたらみんな助かって、産経20ビルから落ちた人はみんな死んでるみたいな、みんなかどうかわかんないですけどね、そういう構図らしいですね。だから、まあ、代替わりというか、
うん、
別にその、茶化してるわけじゃないけど、今後産経20ビルの方が自殺ホストビルとしてなんか心霊スポット扱いされるかもね、第6トアビルよりも。
まあなんか観光スポットみたいになっちゃってるところもあるからね。この間もそのツイッターでまた調べてたらさ、
うん、
第6トアかどこかなの屋上に登って、
はい、それ僕も見ました。
あれさ、
メンヘラっぽい女の子はね、
なんか観光地化するっていうところもああと思うし、入れちゃうのっていう。
入れちゃうんですよ。
なんで鍵かけないの？
あのね、それは僕は明日のイベントで言おうと思ってたんですけど、
あ、うん。
明日実は、まあ、今、ついでに宣伝しとくか。
うん、
今日が、
16
日で、11月16日で、明日が17日で、明日イベントやるんですよ。カルチャーカルチャーで、渋谷で。で、ちょっと事件絡みの会談をやってくださいって言われたことなんで、
うん、
まあ、その話もちょっと出そうかなと思って、歌舞伎町にまつわる話全般の中でね、ちょろっとね、まあ一応タイムリーな話なので、まあ今、フライングで話しちゃいますけど、鍵かけちゃいけないんですよ。
防
犯、防災所、消防法上。
それは、防、貯水槽かなんかあるから、
避難経路
だと思います。避難経路なんだ。
あの、実はこれも週刊現代、今日立ち読みというか買ったんす、
はいはい、
立ち読みした後買ったんす、
買ったんす、
はい、
なんだそれ、喋り方、
週刊現代の記事にも書いてあったんですけれども、うんうん、あの、非常階段の扉は閉めちゃいけない、まあ、これは多分建物全部それで、
うんうん、
で、屋上の扉だけ閉めりゃいいじゃんと思うじゃないですか。なんかそれもいけないみたいね。そこまでは週刊現代に書いてなかったよ。ただまあ、鍵をかけちゃいけないっていうことになってるので、で、結構かたくなにかけないんじゃない？
なるほどね。
あの、だってかけた方が向こうだっていいじゃん。
うん。
で、多分かけた時に消防署から抜き打ちの検査あるんで、1年とか2、3年に1回。もしかしたらあの辺は1年に1回あるかもしれないね。歌舞伎町のビル火災とかあったからね。
あったね。
なので、かけちゃいけないんです。
そういうことなんですね。
はい。だから結構みんな入っちゃうんです。
いや、
第六東亜ビルなんかほら、あれじゃん。外階段みたいなさ、なんか変な階段、螺旋階段みたいな、
うん、
なんかあって、そこから屋上に続くじゃん。だから余計にかけちゃいけないでしょ。産経20ビルの構造は俺よくわかってないんだけど、多分、あの、かけちゃいけないんだと思う。ああいう不特定多数が、出入りする商業ビルっていうこともあるし、普通のマンションとかだと屋上に鍵かかってる場合は多いよ。
そうね。
あの、あんまり大っぴらには言えないけど、僕もいろいろ取材で、マンションに、あの、なんとなくね。
なんとなくね。
許可を得たり、したりして、
うん、
入ったりとかする時もね、
うんうん、
あったり、なかったり、するし、これは、僕じゃない人から聞いた話なんですけど、まあ、いい撮影したい時にね、
うん、
ビルの屋上から撮影したい時とかもあるわけですよ。全景が街中では撮れないんで、
うん、
都心とかだとね、うん、そういう場合、高いところから撮ると全景が撮れるんで、
うんうんうん、
まあ、これは、吉田くんっていう名前じゃなかった人から聞いたと思うんですけども、確かね。
そうですか。
はい。っていうのがあって、マンションに、の屋上にはよく鍵がかかってることは、まあ、人よりは知ってるんですよ。
うん、
吉田くんは、
うん。
はい。で、その、場合は多分管理人とか管理組合の組長とかが、 鍵を保管していつでも開けられるっていう状態であれば、おめこぼしっていうことだと思います。消防法上、僕も消防法をきちんと勉強したわけじゃないんでわからないですけど、多分そういう流れで、ただああいう歌舞伎町みたいなところである有名な商業ビルで、かつすごい不特定多数が出入りするところは、多分絶対にかけちゃいけないって厳しいルールが課せられてるんではないかっていうのが、吉田くんの総合的な判断、推測であります。
まあ、鍵かけられちゃったところで変わらないからね、何もね。
怖い。
死ぬ場合は死ぬから。
他のビルに行ってって
こと？他のビルに行ったりとかさ、うん、そんなこと言ったらさ、ホームドアがある電車のさ、駅のホームだってさ、別に飛び込もうと思ったら飛び込むわけじゃん、バンバンバンバン。
まあ、ただ抑止力にはなってると思いますよ。
多少ね。
はい。多少っていうか、いやいや、まあ、目に見える効果として。
うん、
実際だって、なぜ同じビルで飛び降りるかっていうと、流行とか釣られてっていうことじゃないですか。
そうですね。
うん、そこで鍵がかかってたら、じゃあ、例えば近くのライオンズマンションから飛び降りるかとはならないんじゃないのかな。
うん、まあでもね、やっぱその、こう、まずその、環境を整備したところでっていうところはあるし、
はい、
あとはもう。
それは社会的な問題としてでしょ。
あ、というかごめん。俺が言ってるのは、その、建物の構造であったりとか、ホームドアがうんぬんじゃなくて、はい、まあ、やっぱね、あの土地柄、歌舞伎の土地柄はやっぱね、あのこの後そういえば思い出した話もするんだけど、
はい、
まあもう、メンヘラ工場、メンヘラ製造、
まあ、製造というか、集まってくる、メンヘラホイホイ、
そうですよ、
あそこがメンヘラ、まあ、ホストに狂うことによって、メンヘラ化するっていうこともあるかもしれないけど、
ルイトモだからね、
どっちかというとメンヘラホイホイの方ですよね、あそこでメンヘラが製造されるというよりは。
まあ、両方だけどね、
まあ
でもホイホイな様子の方が強いとは思う。
だって家出少女がね、
そうですそうです、
今ほら、ハイジャー、ハイジャーに一時期集まったじゃないですか、あれがなくなって、今 VR のあっちの方に集まってるっていう話は聞きますね、う
ん
う
ん
う
ん、VR ゾーンの周りにね、
はい、まあ、わずか歩いて2分ぐらいの違いしかないんですけど、
あそこの土地はやっぱなんかあるんだと思うな。
もともと若者が集まるところでしたからね、あそこにもともとは噴水があって、でそこにヒッピーとか、まあそのヒッピーたちがいなくなった後も早稲田の大学生とかはね、ガンガン飛び込んだりとか、
大変だった、
ね、あそこら辺で弱化してたっていう場所ですからね、あそこは
もうあれだよ、大久保公園の周りなんかも深夜歩いてると、うん、やばい人いっぱいいるぜ。
大久保公園今どうなってる？だからやっぱりハイジアが家出少女のさ、あれの時はあそこにハイジアの周りに家出少女がいて、でそれも家出少女もまた大久保公園の方にもいるんですけどね、とあとまあプロっぽい人とかもいたりして、
ね、
正体
不明なやつとかね、あとね、いるいる、
僕が言ってるのは売春婦
とか、ね、わかるよ、タジンボとかでしょ、
うん、まあ本当に敷地としては完全に隣接してるところなんですけど、まあ、なんか島が決まってましたよね、
ありますね。で、この間、うん、まあ、バーで、やっぱまた会った人は、は
い、いつもさ、話の入り方がバーで飲んでたらっていう。
だって本当そうなんだもん。
あ、そうですか。
でね、ああ、もうこれは本当に、そういう土地だし、はい、なんかもう、あれだな、やっぱザマのあの犯人とかもさ、犯人かどうか知らないけど、もうやっぱあの辺出入りしてたけどさ、
はいはい、
やっぱやばい世界があるなって思ったんですよね。うん、この間さ、3000円でトライアングルか今月かずっと飲み放題で24時間以上入れるっていう店の話したじゃない、はいはい、
あれ結構評判いいっていうか、あそこ行きたいっていう人多いですよ。
また違う店があったんですよ。
おらおらおら、同じぐらいのハードコア、
ね、やばいやばい。でまだ行ってないんだけど、そこは
人から聞いただけってこと？
いや、そこに入り浸ってた人から聞いたんです。
はいはい。
で、とある女性なんだけど、
うん、
その人が、話すには、
うん、
自分はそのすごい結婚願望があって、
はい、
億万長者と結婚したいみたいなこと言うわけですよ。
はい、まあ、それは歌舞伎町、歌舞伎のバーで、某、まあ、普通のバーでね、飲んでた時に今井さんと話したい女性ってことですね、
うん、そうですそうです。でそのバーの店主が何人かでこうやってわちゃわちゃ話したり、どういうことそれ君みたいなことを店主が言ったりとかしてるのを、はい、みんなでこういう話聞いてたんですけど、
はいはい、
でも一方でね、なんかその最近婚約破棄されたって話をして、へえっつって、
うんうん、
でそれやっぱ億万長者だったのってみんな聞いたりするわけですよ、うん、そしたら、いや、なんかバーとあるバーに出入りしててっつって、
はい、そこでそういうやつらばっかだな、
そこで知り合った人なんだけどっつって、うん、どんなバーなんですかっつったら、
うん、
まあ、やばいんだと、そこが、
はい、
3000円で
また3000円、
焼酎飲み放題のシステムなんだけど、うん、店長がお笑い芸人らしいんだけど、
はい、
お笑い芸人をやってるらしいんだけど、
現役で、
現役らしい。
ほう。
で、やってるんだけど気が弱い人で、
うん、
自分のその貯金でそのお店始めたんだけど、
うん、
3000円なんだけどみんな払わない人が多いんだって。
いや3000円ぐらい払えよ。
いやもうね払わないでずっと飲んでるんだって、はい、で、いや今日ちょっとお金ないやつって言うから、あそう、じゃあれだけ置いてってつったら、うん、じゃあつって500円こうやって置いてったりとか、
はい、
なんかくしゃくしゃの千円札を言ってたりとかして、うん、3000払ってるとこ見た試しがないっつってて、でえやばくないその店っつって、しかも住んでる人がいるっつって、はい、えどういうことっつったら、はい、もう24時間ずっと開けっぱなしだから、
はい、
そこに住所不定 の、
はい、
そのおじさんとおばさんの夫婦みたいなのが住み込んでるんだって。
怖い、李さん一家みたいな感じ。
で、あとは本当に来たらずっと8時間ぐらい寝てからまたどっか行っちゃうようなわけのわかんないやつとかもいたりして、で大体みんなお金ちょろまかすんだって。
いや払わないところからちょろまかすのね。
ちょろまかすやつもいて、例えば
じゃあ泊まったらお金がもらえる宿屋みたいな感じですね。
でその女の子
がお酒も飲めて、
その女の子普通に3000円だなと思ってたら、うん、なんか店員みたいな人が、
うん、
じゃあ8000円ですねって言うから8000円渡して、はい、1万円渡したらお釣り返ってこなかったから、まあ別にチップでいいかって書いたらしいの、
うん、
したらそこに住み混んじゃってるその変なおじさんおばさんのおじさんの方だったんだって。
それがいやだからそれさ、3000円も多分渡してないよね。
渡してない、渡してない。
だから1万円ですって言って1万円
もらって、
8000円ですって言って1万円もらって、かつ店には1円も渡してなくて、じゃあもうめちゃめちゃメリットしかないじゃないですか。
でえマジかと思って、で文句言えなかった、そういうもんなのかなと思ってその女の子も言ったらしいんだけど、
まあ話のネタになるからね、それは。
でやばくないそれって話して、でまあでもさすがに店長も貯金も全部なくなっちゃって、もうどうしようってなってる状態らしくて、はい、まあ、やべえなその店長って、
うん、
ちなみにそのお店で知り合った人っていうのはそこに出入りしてる、やっぱりその歌舞伎町とかで働いてるそういう人なんですかってみんな声で聞いたら、うん、いやその店長なんですよねっつって、
ああ、婚約
破棄したのが。破棄されたんだって、その人に、しかも。
で、店長の方が、ノーって言って。
ノーって言って、ちなみにその女の子、
はい、
グラビアの仕事してるらしいんだけど、
はい、
で、
まあ、めっちゃ可愛いってことね。
まあだから、見た目は綺麗だし、はい、まあそういう感じの人なわけですよ。だけど、はい、でも億万長者と結婚したいんだよねってみんななって、
うん、
でもなんでその人とって言って、
一番、ねえ、
お笑い真逆、お笑い芸人やってて、貯金潰しちゃってこんな変な場合やってて
3000円も払
ってもらえない人なのっつって言って、それと億万長者って全然違くないって言ったら、いやでもとりあえず結婚したかったんでって言って、みんなうんってなって、この子は様子がおかしいぞってなって、えちょっと待って、その彼氏の写真見せてって言って、
はい、
で見せてもらったら、もうなんかものすごい、もう顔とかにもタトゥー入ってて、鼻ピーとかも顔中にピ
アス。絶対お笑い芸人じゃないでしょ。
そう、だから俺マジどういうことと思って、で、やばいと思って、もう本当にやばい世界だなと思って、で、ちょっと待って、どうして婚約破棄されたの？
テレビ出るわけないからね、そんな。
したら、いや、だから、なんか普通に、婚約した後にお店行って、なんか話してたら、やっぱ君とはちょっと結婚できないって言われたって言って、おうおうってなって、
うん、
でもそれでもなんか結婚なんで破棄するのって言ったら、ボコボコに DV されたってその子が言って、
そこは強気なんだ
えどういうことっつって、だからもう二度と行きたくなくてって言われたけど、そんな店があるんだって
めちゃくちゃ行きたいんだけど
今度行くか。
いやそここそ行きたいね、まあ、3000円で今日月飲み放題で出入り自由のところもまあ興味はあったけど、
なんなら今日行くかみたいない
やいや今日は僕さすがに今はね珍しく夜遅くに撮ってるんで、
あそうなんですね、
あの
寝ないとね、
はい、いつもすごい健全なラジオなんで午前中とかに撮ってるんですけど、いつも、
まあ、今度行ったら報告しますけど、そんな店が
すごい、しかもやばいね、みんな、
まあ、潰れてると思う、でも
多分ね、
その話聞いたのはもう結構前だから、
本当いろいろ疑問符が浮かんで、なんで全顔とかにまでさタトゥーが入ってて鼻ピアスが入ってるやつに3000ポッキリもごまかしてみんな払わないのかっていうのも、
だからいるやつらが相当やばいんだ
よ。いやもっとやばい
と、アヘンクスみたいな感じなんじゃねえマジでやばいよね。
ただね、あの顔にタトゥーが入ってる人は たまにいるんですよ。この辺ラジオで話したかな、あの多分同じ人だと思うんだけど、耳の小一みたいに本当に顔全部ですよ入ってる人が、何回か見かけて、でもまあ別に何かされたりとかね、何か人に絡んだりとかしてなくて、あの普通に、真面目に歩いてますけど多分、同一人物だけどね、そいつかな、
そうかな、どうなんだろうね、いっぱいいるかもしれないけどね、新宿だった
ら、さすがにね歌舞伎町だったら顔にタトゥー、ああ それだけじゃ分かんないなって、うん、というありえない返答がね、
うん、
あの港の陽子横浜横須賀みたいな感じで
まあちょっとハードボイルド小説の中でもね、なんかありそうだね。まあでもそんなこともあり、やっぱりこの街はやばいなと、闇が深いなと、闇が深すぎるなと。
そのおじさんおばあさんもちょっと怖いですよね。なんか
お会いして話聞いてみたい
よな。いやでも絶対人を使って人を殺すタイプのやつでしょ。墨田美代子とか北九州連続殺人のあいつらとかみたいな。
でも多分洗脳してるんだと思う、きっと。
そのタイプですよね、うん、最近の日本映画のすげえ怖い
クリーピーとかね、
あのやつに出てくる人たちですよね。最近そういうの多いですよね、日本映画の怖いやつで。
いやだから
凶悪とか
マジ牛島くんの世界だなって思ったね、
はい、
あのホストくん編でもさ、
はい、
屋上からやっぱさホストに貢いだ女の子がさ、
うん、
死ぬシーンあるじゃん、高田の回想シーン、
うんうん
の中でさとかね、本当にやばい世界だよと。
まあ、牛島くんが取材してそういうのを書いてるんですけど ね、まあ、ね逆ですけどね、牛島くん
その話でもね、
が始まりじゃない
ですか、ね、その話でもちょっと面白い話があるから今度話すね。
牛島くんですか
に関連した話で、
は
あ、これはでも完全に話がこのラジオではできない系の話だからこっそり今度ね、
じゃあイベントで話しましょうか。
そうだね、そうだね、そういうのでね、
はい、じゃあレコーダーのスイッチ止めた後で教えてください。
はい、もちろん。
まあ、今回はね怪談をちょっとやりたいので、
ええ、
サクサクと、企画というかテーマを進めていきたいんですけれども、
ええ、
まあ流れ見映画もちょっと語っておきますか。
そうですね、
はい。なんか見ました？
見た。
おう、
ネットフリックスオリジナル。
最近ネットフリックスオリジナル良くなってますよね。
いやいいね。
一時期僕たちディスってましたけど、
うん、
僕もネットフリックスオリジナルで見たんですけどね。
お、何を見たんですか？
はい、ホーンテッドオブなんちゃら
ヒルズ、
ホーンテッドオブヒルハウス、
ヒルハウス、
はい、良かったですよ。
なんかタイトルからしてもホラーじゃないですか。
もうド直球ですよね。
ド直球だね。お化け屋敷の話なんでしょ。
はい、ちょっとごめんなさい、それ今あの整理したいんで、
うん、
今井さんの方先に話してもらってもいいですか。
いいよ。
ホーンティングオブヒルハウスでした、ごめんなさい。
そうですか、
はい、
ネットフリックスオリジナルの、
はい、
現代が、
はい、
The night comes for us。
The night comes for us。
我々に訪れる夜、
はい、
で日本語のタイトルがシャドウオブナイト。
ダッサダッサ
ダッサよね。
別にそれでいいじゃないですかね。
いや、
いやそれもまた後で話しますけど、
ええ、
It comes at night、
現代違うの、
一緒だと思いますよ、
うん。
まあ、今公開してるのかな、そろそろ、うん、あもう公開してるか、あごめんなさい、あの僕ちょっと業界の人間なんで、あの普通に公開前に試写で見たんですけれども、
うん、
はい、それ前も話してましたよね、
うんうん、
スタジオに A24 作品ですよ。
いいな。
It Follows の制作人が多分多少は関わってるという、
うん、
監督は違うんですけどね、
うん、
と似てますよね、
うん、
あれなんかちゃんと現代通りってカムズアットナイトで、まあ、まあいいタイトルですよね。今井さんのさっきのやつはだってその現代で
The night comes for us、 我々に訪れる夜、う
ん、似てるけどね、似てるけど、まあ私それ中学生英語でしか構成されてないからそれでもいいんじゃないかと思いますけどね、
なんだけどシャドウオブナイト
、は
あ、あれですよ、ちょっと待ってね、
はい、
ど忘れした、インドネシアの映画監督なんですよ。
はいはい。
であれです、あのインドネシアのといえばあのザ・レイドがね、
も
ちろんシラットムービーで有名ですけども、
はい、有名ですけどね、
これまたちょっとザ・レイドの監督とは違うんですけれども、はい、僕が大好きなあの VHS シンドロームっていうホラーオムニバスシリーズが
ありまして、前も話してましたね。
そう、あれでも作品提供していて、うん、あと北村一輝が出ている、うん、キラーズっていうホラー映画がありますけど、う
ん、日本の？
いや違います、それはだから日本とインドネシアの共作、
はあ、
はい、サイコパスの、まあ、あの連続殺人役で北村一輝が出て、
まあ、そういうのばっかですけどね、北村一輝さんは、はい、
やっぱ残虐表現は素晴らしいんですけども、はい、でシャドウ・オブ・ナイトもそのザ・レイドの主人公、
うん、
イコなんとかっていうあの俳優さんも出てるし、
はい、
同じくレイドに出てた確か隊長役か誰かやってた人が主人公なのかな、うん、でまあ冒頭闇社会の人間たちがある港町でその麻薬の密売に協力してた村人たちを惨殺するシーンから始まるんですけど、
やっべ、ひどすぎる。
まあそんなの序の口なんですけど、
え、
そこでまあ女子供も全部殺そうとして殺していくんですよ、
うん、
なんだけど女の子は最後お母さんを代わっている様子を見たある一人の男が銃の手をやめ、
うん、
自分の仲間を皆殺しにし、
うん、
その女の子を助けて逃げるっていうとこから始まるわけですね、
うん
うん、で闇社会に裏切りをしたその男を昔の仲間とか、
うん、
その組織の人間を追いかけるって話なんですけど、
なるほど、はい、
でザ・レイドで主人公やったイコなんとかってあの俳優さんが、
イコなんとか、
イコなんとか
失礼ですけどね、
イコなんとかさんが敵役なんですよ今回は、
はい、
その幼馴染、
はい、
で同じく闇の組織にいて、
うん、
裏切った彼を殺しに来る殺し屋の役なんです。
まあもう香港ノワールっぽい設定ですよね。
まあ、出てくるやつがみんな強いし、
はい、
殺し方がひどい、
はい、
人が死にまくるし残虐表現やばい、
うんうん、
キャラクターがすごい魅力的、
うん、
素晴らしい作品でしたね。
はい、もう流暢に語っていただきましたけど逆に心がない感じでしたけど
まあでもね、ながらみには最適ですよ。
ネットフリックスオリジナルなんですね。
そうです、
何分ですか。
どれぐらいだろう、でも90分ないぐらいじゃん。うん、
最高じゃないですか。
最高だよね、テンポもいいよ、
はい、
うん、なんつうかもうこの間久しぶりに資料の腹渡の古い方と新しい方を立て続けに見たけども、
はい、
さらにキャビンもそのまま見ちゃったんだけど、
はい、
なんかそれを見てる爽快感に近い、
うん、
もうパンパンパンパン無駄なくこう暴力残虐シーンが続いていく感じ、うん、
まあホラーではないんですね。じゃあ
ホラーではないです、
はい、
バイオレンスですね。
でも香港のワール系の映画ですよね、うんうんうん、完全に今の話だけ聞くと
なかなかいいですよ、
はい、
うん、女性キャラも非常に魅力的なキャラクターが多くて、
はい、
全員男キャラ以上に強いの、
まあ、大抵そうですよね。
で多分あの映画だと女性キャラクターの戦闘能力の方が高い、
まあ、無限の住人みたいな感じですよね。
あ、そんな感じ。
佐村博明先生の漫画と一緒ですよね。大抵女性キャラの方が強いですからね。
そういう感じ、そういう感じ、
はい、
うん、シャドウ・オブ・ナイトはおすすめです
シャドウ・オブ・ナイトね、まあ、なるほど、
うん、
イット・カム・ザ・アット・ナイトもね面白かったですよ。見たけど、
どうなの、
まあ、前にあらすじを話してますけど設定はほとんど語られないんですけど、どうやら謎の病原菌が世界を席巻してもうほぼ壊滅状態だと、人類は。でわずかに生き残った人たちが自分の家だったり、まあ、どっか隠れてなるべく感染しないように生きているっていう、本当にこれ以上語られないんで、
うん、
多分そういうことなんだろうなっていう。
面白そうじゃないの。
だからあれと似てますよ、あのクワイエットプレイスと。
はいはいはい、確かにそうだね、設定が同じだね、うん、
でやっぱりオールドアメリカンみたいな、ちょっと文明が対抗しましたみたいな感じで、昔ながらの家で昔ながらの原始的な生活を送っている家族が、
うん、
まずおじいちゃんをぶっ殺すところから始まるんですよ。なんでかというとそのおじいちゃん
感染してるからね、
もう助かりようがないから、殺すしかないと、安楽死ですよね。だから
なるほどね、
はい、で、そこの主人公の家族、お父さんお母さん、男の子女の子、じゃあ男の子だけか、
うん、
男の子だけかっていう家族がいて、 で、まあ、なんとか生き延びているんですけれども、いろいろ工夫して、でそこにもう一つ家族が助けを求めてというか、まあ、うん、まあそうだね、助けを求めてきて、で共同生活を始めると。向こうも3人、
うん、
うん、
そうだね、そういう話だったね、はい、ごめんね、そう思い出しました、
はい、でまあ本当にそれだけです。
はい、
特に何かこう大どんでん返しがないです。まあ、スタジオ A24 のホラー映画のあるあるというか、大体みんなそうなんですけど、そんなにシャマラナイズはしてないです。
うん、シャマラナイズ。
M ナイトシャマランみたいな、実はこうだったのかって、大どんでん返しみたいな。
シャマラナイズはされてない。
ないです。だから割と、何度も言ってますけど、文芸タッチというか、丹念に人間を描いて、で結局こうなりましたっていう話です。
なるほどね。
で多分その、シャドウ・オブ・ナイトとは真逆です。
そうですね。
淡々と静かなタッチで描いていって、最後まで静かなタッチで終わります。
うんうん、
はい、
シャドウ・オブ・ナイトも静と動の、コントラストがすごいいいんですけどね。
うんうん、まあだからそれは多分香港ノワール的な叙情とバイオレンスの、
うん、まさにそれ、うん、だけどちょっと違いますね、うん、
それとは違いますよ、うん、そっちの叙情は多分なにわ節とかの方の叙情なんで、
うん、
そういう「It Comes at Night」のはもうちょっとだからなんかね、うん、まあやっぱりアメリカ文学ですね、
うん、
だいたいそうなんですけど、スタジオ A24 さっきのアメリカ文学の潮流というかその、を継承している感じですね、
うん
うん、全てそうですね。
コンセプトがすごいしっかりしてるよね、そこら辺のね、スタジオコンセプトがね、多分
スタジオコンセプトはまあそういう感じですね、うん、うん、まあだからそういうなんていうんですかね、ウヒャオみたいな侍味的なホラー映画を求めって見られると、
うん、
肩透かしですね、
うんうんうん、なるほどね、
うん、それとはまた違うジャンルなので、ある程度はそのあんまり疲れて今日死にたいな映画見るかっていう時には見ない方がいいと思います。大体そうです、スタジオ A24 作品はまあ、うん、ながら見ではないのかな。で同じくね、ヘレディタリーです。
ああ、見たんですね。
評判いいですよね。
めちゃくちゃいいじゃないですか、あれ。
はい。あれはまあ、スタジオ A24 作品ですし。
大絶賛だったね、
吉田さんも。あれは、あれこそまさにね、死にたいな、映画見るかって時に見ない方がいいですよ。決してそういう時にお勧めできないです。
もう胸クソですか。
胸クソというか、別に、例えばなんだろうな、ミストとか、
うん、
ダークネス、
ダークネス、
スペイン映画の方のダークネス、ね、ダークネスだけたくさんあるんで、
そうだね、
スペイン映画の方のダークネスとか、いい映画ですよ、ミストもダークネスも
素晴らしい、
いい映画なんですけど、まああいう胸くそ悪さではないです。
ないのね。
ローズマリーの赤ちゃんですかね。
ああいう感じ。
どこまで行っていいんですかね。あれこそまだ公開前ですよ。
じゃあダメ
ですよね、
うん、俺も楽しみしてる
から。はい、もうここまでですよね。
まあでもトレーラーは結構何回も繰り返し見たよ。
ただ怖いのは怖いですよ。
そう、
ヘレディタリーは確かに、まあそのホラー映画マニアが絶賛する気がわかる。
早く見たい。
だけど11月末とかですね。
ああ絶対見に行く。
26とか30とかそのあたり
絶対に見に行く。
あれまだ見てないんですか。ああそうか、ごめんなさい、公開前でした。あすいません、あ僕業界人なんでもう見れちゃってるんですけど。
それそれ、人を怒らせる方法
割とでもストレートなんですけどね、スタープラチナ的な怒らせ方なんですけど、
パワーケースタンドですね、
はい、
早く見たいな。まあそれはもういいよ、じゃあもう、うん、早く見たくなっちゃうから、
ちょっとね、ネタバレ的なことはさすがにできないので、
ホンテッドなんとか話してよ。
ホンティング
オブヒルハウス。ハウス
ね。まあ、こっちはもうとっくに公開されて、で、エピソード1しかないんで、最終回まで行ってる話で。で、だからまあ、10時間ないぐらい。全10話なんで。昨今のドラマからしてみたら短い方ですよね。
うん、どうなんですか？
これはね、どう語ろうか。まずね、ヒルハウスっていう、
うん、
もうお屋敷がキーワードになっていくんですけども、うんうん、キーになっていくんですけれども、
うんうん、
そこにお父さんお母さんと5人兄弟が住んでるんですよ。これ後で細かく人物紹介していきますけども、
うん、
でこの話の特徴として、それがまあ、多分80年代か90年代初頭かそれぐらい、20年ぐらい前の話なんですね、
うん、
で、そこで本当に昔のゴシックホラーみたいなお屋敷なんですよ、
うんうん、
正統派ゴシックホラーみたいな、それこそも19世紀20世紀初頭までの、
いいじゃないですか、
英米文学みたいな、英米文学ホラーみたいなね、もううちらが日本人が想像するあの閉鎖的な集落で飲酒がみたいな、それこそ金田一耕助みたいな世界ねですね、あれがベースになってますよね、うちらは。まあそのベースも実はまあ角川映画によって再発見されたりしてるんですけれども、それと一緒ですよね。やっぱり向こうの人たちって、英米の人たちって、あの人里離れた洋館でそこに昔いた幽霊が出るっていうのが向こうのホラーのベースですよね。それ正統派ゴシックホラーなのかなと思って見ていくと、確かにそこで惨劇が起こるんですよ、
うん、
でその惨劇の夜がまず第一話で出てくるんですね、
うん、
で一番のキーポイント、そこで最終的にひどい惨劇、これもシャイニング的なね、
はいはいはい、
惨劇が起こるのの、まあ、一番重要なシーンがまず第一話であるんです。
お、
言ってるのは、まあ、第一話で言っていいかな、おそらくお母さんが子供を殺そうとしてると、シャイニングの逆パターンですね。
なるほど、
はい、があって、でお父さんと子供5人が逃げるとか、まあ、お父さんが子供5人を逃がすと、
うん、
いうところから始まるわけです。それは第1話で、現代パートがあって、みんな大人になってるんです、子供の5人、あとお父さん、お父さんもすごい年取ってて、の現代パートが
飛び方いいな
あって、でまずその惨劇のワンシーンだけ見せられてるんで、何が起こってるのかよく分かんないんですよ。なんでそんなことが起きたのかこの屋敷で一体どういうホラー的なことが、それまでもいろいろあったみたいだけど何にも描かれてないんで、で現代パートになって、現代の子供兄弟5人が大人になってて、でお父さんも、年食っててっていうパートで、まあ、それぞれ問題を抱えているんですけれども、そういうパートがあって、それが交互にこう互い違いに繰り返されていって、かつ、もうちょっと近過去ですね、
うん、
6年前とか、
うんうんうん、
数ヶ月前とか、下手したら数日前とか、の金過去もちょっと繰り返されていって、だから時勢がいろいろ
あっちこっち系です
ね、あっちこっち行ってだんだん分かってくるっていうタイプのドラマですね。
いいね、俺そのスタイル大好きです。
はい
はい、
まあ長編向きですよね、うん、ってか長編っていうか2時間では
それ
も描ききれないんで、
うん、
まあ正直言って長編小説のストーリーテリングですね。
イラニトゥ監督とかの初期っぽいけどね。
イラニトゥ監督の初期、例えば、
イラニトゥ監督の初期で言うと、どう忘れしたか、まあ21グラムもそうじゃん。
まあ、そうなんですけど、
うん、
ね、
近いのはでもトゥルーディテクティブとかああいう系かな。あれも同じだよね。
はい、
そう、
はい、
過去あった事件と最近のことがこう交錯して
て、その謎解きっていうのその、紐解き方っていう意味では一緒なんですけれども、うん、ね、やっぱり、イットっぽいですね。
おお、そうなんだ。
まさ、いや、その、超子供時代と、
中年。
大人になった、中年になった、 みんなっていうのが、うん、その対比をされつつ、まあ、やっぱり家族がみんな一緒だった、まあ、そこでものすごいあの怖い屋敷に住んでるんだけど、ってはある意味輝かしい、
うん、時代と、
時代と、もう大人になって結構みんな孤独を抱え、家族がバラバラになって生きている現代と、で現代の方はもう過去の方がゴシックホラーの正当な感じだとしたら、現代の方はやっぱりなんか都市の孤独みたいな現代的な話なんですね、
うんうん、
あの役中になってたりとか、そういう家族がバラバラになってたりとかいう、そういうだあのニュアンス、カラーも過去と現在とで違くて、それがだんだん交差するごとにいろいろと謎が分かっていくっていう、なんですけど、
いいね、
まあはい、一応人物紹介しましょうか。
お願いします。
はい、まあもちろんお父さんお母さんいますね。でお父さんっていうのはまあいろいろ実際知ってんだろうと、でももう子供たちみんなに隠してるんで、まあ、つまり視聴者側にもですけどね、お父さんだけが結構謎の核心を知ってるんだけど、みんなに隠してるから、みんなから、特に長男からはあのお父さんが隠してるからっていうことで恨まれてたりもしているの で、
うんうんうん、
でお母さんっていうのは、まあ、つまりその惨劇の主人公になっているような人 でお母さんがめちゃめちゃ霊感があるんです、
うんうん、
実はね、実はすごい霊感がある人で、でその霊感を子供たちも受け継いでるんです、5人とも。でちょっと百鬼夜行賞みたいな話なんですけど、漫画のね、僕の好きな。ただその霊感っていうのはあのでね、長男長女次女、次男三女、次男三女は双子なんですけどっていう構成なんですけど、
うん、
年が下っていくごとに霊感が強くなっていくみたいな感じ で長男が一番霊感がない、うん、とはいえ結構まあ、うん、怪談体験はするんですけどね、
うん、
このドラマの中では。でその長男っていうのがどうも実は怪談を集めて本で出版しているという。
面白いじゃない。
まあ僕ですよね、
うん、
僕というか、まあ、いわゆる、
うん、そういう人だ、
今の怪談やってる人みたいな。
面白い面白い。
うん、まあ作家さんなんだけど、なんかもうもともとはそういう違うジャンルの作家だったんだけど、それこそヒルハウス、昔住んでたの時の体験談を本にして、それでバカ売れして、で多少金持ちになって、でそこから怪談作家みたいな、実は怪談をいろいろ取材してそれを本にするっていう人になってて、ただ兄弟からは結構嫌われてます。なぜかというと、うん、そのヒルハウスの話を
まだしてるから、
まだしてるかというと、それを本にして出版しちゃったから、
うん、なるほどね、
はい。で長女、その妹ですねっていうのも、まあ、長男と一緒で割と現実的なタイプの人で、葬儀屋さんを経営してると旦那さんと一緒にで、子供もいるんですけども、まあこっちもあんまりね、長男と一緒で、あのヒルハウスで起きたことが心霊の仕業だとは思ってない、現実派な人ですね。で結構ガチガチに頭が固い人だし、でこの長女が一番長男のことを恨んでるんですよ。なんでかというと、これ一番あのヒルハウスの話を出版しちゃったから。で長男一応印税をみんなに分けるって言ってるんだけど、長女だけは堅くなに受け取らない、
うん、
てか、まあ、みんな受け取ってないんですけどね、
うんうんうん、
長女が一番その
嫌だっつって
文句を言ってると、
うん、
一番非難してる。で次女っていうのはまあ割と遊び人な女の人で、
うんうん、
レズビアンなんですけど、
うん、
割と一夜の恋とかをやってるような感じ で長女の家に居候していると、
うんうん、
ただ次女になってくると霊感が強くなってきて、いつも手袋してるんですよ。何かというと、生身の手で触れちゃうと、人にとか物に触れるとサイコメトラ、
やば、
過去とか心とかを読んじゃうんですよね。
だからつけてんだ。
そうだからつけてるんです。サイコメトラエイジです。
やばいね。
でその下の双子っていうのがいるんですが、もうこいつらはバリバリ霊感があるタイプで、で多分そのせいで一番 下の弟の方、双子の男の方はもうヘロイン中毒、
うわやば、
で、まあ、更生施設に入ったりしてんだけど、抜け出したりとかしてて、で、まあ、中毒は抜け出せないと。
いやー、なんかキャラクター設定は面白いじゃないですか、うん、
で、まあ、その兄弟たちから金を借りては踏んだくったり してる、結構もう鼻つまみものみたいな感じだった。子供時代は一番もう可愛い子みたいなだったんだけど、今はもうみんなから嫌われてるみたいな感じで、
うん、
でその双子の妹の方が、まあまあ、一番ピュアな感じの子で、まあ、この子は誰も嫌ってないんですよ。みんなをこうもう一回ね、人もつにしたいと思ってるんだけど、ただこの子が一番やっぱり霊感があるんで、その子供時代の話ではずっと首折れ女っていう幽霊に悩まされてるんですね、ヒルハウスに出てくる、うんうんうん、首折れ女がちょくちょく出てきて怖いっていう。でそういうこともあって、まあこれも言っていいかな、結局自殺しちゃうんです、
あらまあ、
この子は。
あらまあ、
でその自殺の理由っていうのもだんだん分かってくるんですけどね、
うん、
まあ、これ最初、結構最初の段階で自殺しちゃうんで言っていいと思うんですけど、でまあ現代パートではその一番末っ子のこの霊感一番ある子が死にました。で葬儀にバラバラだった家族はみんな集まってきましたっていうことで、まあもう一回ヒルハウスと向き合うことになるっていう。
へえ、糸っぽいね本当に。
そうです、
面白い。
まあはっきり言って最近のイットの映画よりイットっぽいですよ、
うん、
その構造としてはね。だからストレンジャーシングスとかあったじゃないですか、
あった。
あれもイットっぽいって言われるけど、あれはだから違うんだよな。
わかる、ちょっと違う。
本質的にはイットじゃないんですよ、うんうん、
ET だな、あれはな。
そうです、
うん、
あのなんか子供時代の、不思議なものと出会った、ホラーっていうことでイットっぽいって言われるけど、あれイットの子供パートっぽい。
そうだから
正確に言うとそうなんです。
時代もね、
そうです、まあそうですね、うん、でイットの映画もどっちかっていうと ET っぽいんです。あれはグーニーズとかイットとかっていうか、スティーブン・キングのあの頃のスティーブン・キングのホラーの本質ではないんですよ。
わかる。
構造の本質なんですよ。It とかスタンドバイミーっていうのは、大人になった、中年になった頃から子供時代を見るっていう構造なんですね。
Yes.
スタンドバイミーもまさにそうで、で、それが、まあ、入れ子みたいになってて、まあ、スタンドバイミーは It ほどではないですよ。ただ It は完全にそうですよね。同じ分量、互い違いに。子供時代、中年時代、子供時代、中年時代って。なっていく、それが結構肝なんで、そういう意味ではこっちのがイットっぽいですよ。ホーンティング・オブ・ヒルハウスの方が
絶対見る。
で1話は正直面白くないです。
ん
これはもう構造的に、あの長いストーリーテリング なので必然的に
プロローグでしかない。
1話はもう、前置きです。
本当の
前置きでしかないです。なので1話で見るのをやめない方がいいです。これ1回諦めました。
そうすか。
1話見てつまんねえと思ってでもなんとなく見たら知り上がりに面白くなっていきますが、
あれ
一応言いますと
あ
中盤がめちゃめちゃ
だれる、
ピークです。
あ、そうなんだ。そっからもう直角行みたいな。
そっからがまあもう回収するだけっていう感じで。
なんか残念な話聞いちゃったな。
ただまあ中盤まで見たら中盤とかはうひゃーってなるんで、
おいこれ面白いじゃん、
めっちゃ面白いじゃんってなるんで、その勢いで、最終話までいけるとは思います。ただ最終話までいってなんかふわっと終わっちゃったなっていうことには
あるあるや
なりますが、ただ10話ですからね。
まあまあまあ、ちょっと見ますよ、でも。
うん、だ見る価値はあるんです。で、別に、あの、終盤がクソってわけではないです。別に。その中盤が面白すぎるんで、それに比べたら全然、
って感じね。
感じになりますけど、まあ、全体として見て別に、ひどくはないです。
うん、楽しみにしてます。
はい。
見てみます、見てみます。
はい。でもそうなんですよね、その、大人時代から見た子供って時代じゃないと、子供時代だけを描いても、なんていうかね、 こう喪失感とか哀愁物悲しさみたいな、この時にはあったのに今失われてしまったっていう視点が大事なんですよ、
うん、
だから絶対大人時代から見る
べき、
大人時代から子供時代を見る視点っていうのがないと、子供時代だけ描いてもそこら生まれないんですよね。だからイットの一番新しい映画とかストレンジャーシングスにはそれはないんですよ。で別にイットもストレンジャーシングスも好きですけどね、
うん、
別に。だけどいわゆるスティーブン・キングの本質であるあのスタンドバイミーとか的なものは生まれないですよ。それこそあの裏スタンドバイミーとかスタンドバイミーの完全なお前先になるケッチャム、ロバート・ケッチャムの隣の家の少女とかもそうですし、中年になった自分からあの時のことを振り返り、それがあの互い違いになるっていう、
うん、
もっと言えばだから和尾石黒の小説なんかも全部そうですよ。全部かどうか分かんないけど全部読んでないからね、大体そうですよ。やっぱりあの今の時点から、10年前20年前30年前の過去の話を振り返るっていう構造なんですよ、
うん、
全部、あ、だから全部かどうか知らないけど、でそこによって生まれる物悲しさなんですね、がグッとくるっていうのがやっぱり和尾石黒のやつなんかもそうだし、スティーブン・キングのまあ少なくとも前半の頃はそうですよね、
うん、
あんまり後半の頃よく知らないんですけど、最近というかここ20年30年ぐらいはよく知らないんですけど、
うんうん、でもちょっと熱弁したじゃないですか。
ただ全然ストーリー語ってないんですけど
ね。でもなんとなくもう
ただ、まあ、構造にだけはね、
うん、面白さの肝は分かりました。
はい、
うん、ちょっと見てみます。
はい。